にちはしょーい。
こんにちはしょーい。
はい、3月9日火曜日、旧暦の1月26日となっております、うん、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇から生放送でお届けしたいと思います。
はい、
お相手は劇団オゼの渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香です。
お願いします。
お願いします。
あのさ、
うん、
直前にさ、
うんうんうん、
ミーカーさんからあのタブレットをもらって1個食べたんですよ、
うんうんうん、
であの普通のやつよりちょっと大きめのやつで、うん、あの普通に忘れてて今、
うん、
口に入ってるな。
うん、私も入ってる。
なんでかなんか今喋りにくいなと思ったらごめんね、ちょっと今、うん、消化します。
私も今ねちょっとね、あのマスクだから
ちょっとギリギリ今パタパタしてたから、あの口に入ってるものを忘れていたっていうね、うん、
直前にはちょっとでかすぎたね
だからよありがとうね
普通にこれ食べる
だからよ、オンエア3分前ぐらいに全然消えんけどこれ
ね、これだって5分ぐらい下手したら口に入ってるぐらいの大きさだからね。
よし、噛んだ噛んだ。
おーし、よし、オッケ
ー、これで大丈夫だ、喋れる、うん、はい、ということでですね、今日の沖縄はですね結構晴れてますね、
うん、ねえ、うん、もう暖かくて太陽もさんさんでね、もう
半袖余裕
ね、えもう半袖余裕ですよね、いいね、うん、もう夏だね
いや、まだ夏まだいかんけどさまあ夏日って感じですよね、
う
ん、
そうね、う
ん、はい、となっておりますよ。
はい、
でちょっとみんなに聞きたいことがあって、
うんうん、
あのよ、みんな普段姿勢って意識してる、
うん、あ、姿勢、
うん、
あの猫背とかのあの姿勢、
あ、そうそうそうそう、
あ、私最近やってる。
おお、
おおお、
さ、どういう感じで意識してる？
なんかもう今超意識してるのはあの腹筋をつけたくて。
おお、
なんか背中が痛くなるからね。
おうおうおう、
だから立ってる時だけはめっちゃお腹に力を入れるっていうのを最近やってるこの1週間ぐらいだけどまだ
なんかちょっと効果とか出た？
今ね、あの座ってる時まではまだ意識ができなくて、うん、立ってる時には今自動的に入りつつある、
うん、なるほどなるほどね、
うんうん、
っていうのも、
うん、
1年ぐらい前から、
うん、
この僕普段あの、ね、バイクで移動してるんですよ、
うんうんうん、
バイクで移動してる時に、
うん、
なんかこのバイク歪んでるなと思って、
うん、
あのちょっと危ないさ、
うん、歪んでるとね、
歪んでるなと思って、うん、まあ知り合いのね、
うん、
バイク屋さんに店に行ったら、うん、いやそうでもないよみたいな、うん、いや別に歪んでるとこもなんもないし、
うん、
でなんか倒したりとかもしてないんですよ全然、
うんうん、
なんでかなと思って、
うん、
つい半年前ぐらいかな、
うん、
パッてこの走っててゴーパチ走っててね、
うんうんうんうん、
で信号待ちで止まってたんですよ、
うん、
で鏡越しに自分って見えるじゃないですか、
うんうんうんうん、
この例えばこの横にね建物があって、建物がたまに鏡張りのお店とかあるさ、
はいはいはい、うん、あるよね、うんうん、
パッて横見た時に、
うん、
なんか歪んでるわけ、
うん、
あれと思った時に、
うん、
歪んでるのはバイクじゃなくて自分だったわけよ。で体が歪んでるわけ、うん、自分の
えどこ側にな
んかね、
うん、
こう、わかる？わかる？
あ、こんなして今見たら、私から見て右側が下がってるように見える。
ね、こっちでしょ？
うんうん、そうそうそう
そう。そうそうそう。あの、なんか背骨が歪んでるのか、
うん、
そう、歪んでて、
うん、
あの、バイクのバランスが取りにくかったわけ。
は
ぁ。うわー、これ危ないし、
うん
ね、なんか体の歪みもあるなと思って、
うんうん、
ちょっと普段からもうね、ここ半年ぐらいずっと意識してるんですけど、
うん、
やっぱ我流でやるのは限界があるなっていう。だからやっぱそういう、なね、この、整、うんうん、骨院だったり、整、
うん、
形外科っていうの、
うん、なんか整体みたいな、ね。
そう、整体とか、
うんうんうん、
行った方がいいのかな。
一回でも見てもらうのもいいかもね、うん、なんかどこ側にどういう力が働いてるからそうなってるのかみたいなさ、ね、
そうそう、あの左に自分傾いてるわけよ、 こうなってるわけよ、まあ、オーバーにやるとね、あ、まあ、ラジオでは伝わらないか、左側に傾いてるんですよ、ちょ
っと傾いてる感じなんだね、
まっすぐにしたらこうなんですけど、
うん
うん、だからそれがねちょっとみんな姿勢とか普段から気をつけてやっぱいるのかなと思ってちょっと気になったんですよ。
うん、でもなかなかね結構本当に意識しないと癖とかがさ、
そう、
あの出ちゃうからね、うん、
だから昔からこの、う あんまりこの体が歪むとか骨盤が歪むからっていうあれで、
うん、
なるべく、
うん、
足は組まないようにしてるんですよ。
うんうんうんうん、
まあでも組んだ時は、
うん、
同じ時間帯反対の足で組むっていうことをやってるんですけど、
バランスを取るためにね。そうそう、
バランスを取る、
うんうんうん、
で立ってる時に無意識に重心ってかかっちゃうんですよ、
はいはいはい、
どっちか
ね、うん、なるなる。
だからそれがね、やっぱ無意識下でやってることはこの強制するのが難しいなと思って。
そうだよね、私もなんか今お腹に力入れる以外は意識できてないもん、うん、だからちょっと歪んでるのか。でもなおち自分であ、うん、ってなったけど、私多分今まだ気づいてないから、
うん、
言われたらあそういえばってなるかもしれない。
僕は顕著に出てたからっていうのもあると思うんですけどね。だからちょっとこれ直したいなと思ってね。
そしたらちょっとね、体の不調とかも治りそうだね。
そう、で昔から猫背なんでね、しかも。
あ、私もだよ。そう。
一応、身長175センチあるんですけど、
うんうん、
ちっちゃく見られることが多いです。
あ、そうなんだ。ちょっと曲がっててってことがね。そうそう、
でピンって立ったら、あ、意外に大きいんだって言われることが結構多くてね。
あ、そうかそうか。
そうそうそうそう。
あ、じゃあいろいろ得するね、まっすぐになったらね。
いや、まあ得するけど、
うん、
体的には良くないから、
うんうん、
普段の行動でちょっと、
うん、
できるだけ意識づけてやっているはいるつもりだけど。
あ、
それがね結構難しいんだよね。
そうだよね、うん、それが癖になっていけばいいよね、意識してるのがね。
ねえ、本当だよ。はい、ということで、
うん、
みんな歪んでたら教えてね。
うん、私も教えてください。なかなかね分かんないからね。
このカメラちょっと歪んでるんだよな。なんかカメラ自体が今歪んでるわけ、この
ちょっと、あ、ちゃんとちょっと斜めに、
ちょっと斜めってるわけよ。だから
こうこうか、
どうかな。はい、それには惑わされないっていう。はい、ということでね。
はい。
今週も1時間よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日のトークテーマがですね、うん、学生時代。
はい。
となっております。
うん。
学生時代のエピソードとかね。
ね。
こういうことあったよとかっていうのを、ツイキャスかメールでお待ちしております。
はい、お願いします。
メールアドレスがですね、
はい。
origin@fmnaha.jp。すべて小文字です。origin@fmnaha.jp となっております。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。いやー、まあ本当に歪んでるからね。ツイキャス来てますね、うん、今週の一番はたけしーさんからいただきました。
たけしーさん、ありがとうございます。います、
こんにちはと言っていただいてますね。
こんにちは、
ランランさんからも、みーかーさん、なおたかくん、こんにちは。
こんにちは、
ありがとうございます。国分寺のかとちゃんさんからも、こんにちは。
はい、こんにちは。
ワンマンショー楽しかったです。
おー、ありがとうございます。
ありがとうございます。ワンマンショーについてはね、ちょっと後で詳しく ね、
そうそうそう、
話したいと思います。
この間ね、お話もしたからね。
はい、
はい、
おそらさん、
うん、
こんにちは、楽しく視聴していますということで、
ありがとうございます。ありがとうございます。
たけしーさんから、東京は今13度、うん、最近は寒い日が続いていたので今日は暖かく感じますということ
で。そっか、13度で少しずつ暖かくなってきたんだね。
13度は沖縄の冬よ。真冬よ。
もうみんなで今日は13度ってよっていう。このテンションのやつやね。すごいな
ー。芝居たらか博士さんから、直高は性格歪んでるということでね、はい。歪んでるのは体だけですね。
体ね。
体だけですよ。性格は歪んでない。
大丈夫、大丈夫。
加藤ちゃんさん、
うん、
剣道のおかげで姿勢はいい方、うん。姿勢良すぎてサーフィンしているときに体を曲げるの下手する。逆に。
あ、バランス取るときにこう、なんか逆、猫背っぽくしなきゃいけないのかな。
あ、
確かに。
反動が来てるね、これ。姿勢良すぎる反動がね。
うん、うん、うん。
やりすぎはどれもダメなんだね。
でも確かに剣士はすごい姿勢いいよ。
ね、しかも、うん、加藤ちゃんさん剣道歴めちゃくちゃ長いから、
うんうん、
もう姿勢はもう徹底されてるのかもしれない ね。
すごいすごい。
加藤ちゃんさんも一個、傾き、てんてんてん。インコみたいで可愛いね。
鏡を見、カメラに向かって。
そうそう。
ありがとうございます。
博士さんからはピサのシャトーカやってる。本当だよね。本当だよ。もう、ちょっとこれどうにかしたいんだよ、本当に。
なんかね、あ、でも分かる。私も本当に分かる。この、歪みとか傾きってね。
うん、だからどうしようかなと思ってね。
うん。
どうにかしたいですわ。
大丈夫、治るよ。
とりあえず、整骨院行こうかな。
うんうんうん。
歪みってことだったらね。
うん。 うんうん、私も昔さそれで、うん、なんか全身矯正みたいなのしてもらったことがある。
へえ。
なんか整骨院みたいなところで、おうおう、なんか全身矯正できますけどやりますかって言われて、うん、なんか腰痛とかで行ったんだよね。そしたらなんか一過性のものじゃないからやりますかって言われて、うんうん、すごいなんか技をかけられるみたいな感じ。
ああね、
本当
整体師さんすごいよね、
うん、なんかバキバキバキバキバキバキって、うん、じゃ今息吐いてねってバキッバキッってやられて、そうそうそう、はい今戻りましたっていうやつ。
いいな、それやりたい、
うん、うんうん、あれよかったと思うなんかさすごい確かに元に戻った感がすごくて、うん、ただこれ足を組んだら一発で戻ります。
ああなるほど、
うん、って言われて、うん、でお姉さん座りをしても一発で戻ります。
あなるほどね。
じゃあどうやって座ったらいいですかって、椅子か、うん、あぐらか正座って言われた、その時には。
へえ、あぐらいいんだ。
あぐらでもね両節ある気がする、うん、なんかこの持論みたいなやつで、うん、なんかあんまり良くないっていう人もいるし、でもその時にはそうやって言われたよっていう感じかな、う
ん、あぐらってあんま良くないイメージあるけどね。
ねえねえねえ、だからあそうなんですかって言って、歪んじゃうからみたいな、で少しずつでもやっぱり歪むからねって言われて、
うん、ちょっと後で、うん、その場所教えて、
うん、あオッケーオッケー、うんうん、今もやってるかない
やだいぶ昔なの。
うん結構昔。
あマジか、
うん、
ちょっと後で聞かせて。
うんうんオッケー。
博士さんから、うん、ミカ、
うん、
直してやろうか歪み
バキバキバキバキバキバキバキバキ
なんかプロレス技かけられそう
かけられそう、なんか治った気がするけど痛いみたいな光景が浮かぶ
カトちゃんさん、うん、私も整体師さんに足裏の土踏まずを作ってもらったことある。待って待って、土踏まずって作るの
あれ浮いてるところよね、ちょっと。
そうだね、も、うん、このも、地面から見たら、うん、この盛り上がってるところ、ね、
うん、
カーブがあるところですよね、うん、作ってもらえるのそこが衝撃なんだけど、
ペタンコになってたのかな、
うん、ない人は、あ土踏まずがない人はなんかちょくちょくいるけどね。
あそうなんだ。
なんか歩き方かなんかわからないけど、それでは聞いたことあるけど、作ってもらったことは初めて聞いた
ちょっと軽くなったはずよ足がね。
だからね、
うんうん、
たけしさん、
うん、
体の歪みは早めに直した方がいいよ、
うん、
年取ると治らなくなるよ、
うん、
後ろ姿もかっこよくないしねということで。
本
当だよ、ただでさえかっこよくないのに本当に
そんなどうしたどうした
姿勢だけはかっこよくいきたい、ね、これ今後はね、
姿勢にまず腹筋をつけようね私ね。
それこそ学生時代が僕悪いんですよきっと。
お
うんうん、学生時代はね、うん、あまり勤勉な方ではなかったので、
うん、
ね、机に突っ伏してよくね、お花畑にいさなわれてたのでね、
うん、みんな行くよみんな行く、お昼後ぐらいはね、
その形が良くなかったのかな。
あーはー、うん、同じ姿勢ねあるからね。
そう割と常習犯だったからなまあそれもあるかもしれん
こう居心地がいいポジション分かるんだよねよくね
はい、ということで今日のトークテーマ学生時代となっております。それではミカさん次行きましょう。
はい、今日は何の日ということで本日3月9日が何の日なのかご紹介させていただきたいと思います。
お願いします。
本日3月9日ということで、
うん、
サンキュー、
お
ーありがとうの日となっております。
ベタ中のベタできましたね。
ベタサンキューだよサンキュー。はい、これはですね英語のそのままサンキューの語呂合わせになることから制定された記念日で、うん、NPO 法人ハッピー&テンックスがありがとうを届ける日として制定したそうです
楽しそうな団体だな。
ハッピー&テンックスってなんか心が豊かになりそうだねいいないいな。でね、ここの記念日なんですけれども、今日はせっかくありがとうなので、うん、ありがとうの由来っていうことをちょっとご紹介したいなと思います。
ありがとうの由来。
そう、ありがとうって入っちゃどんな時に言う？
え、感謝。
そう、感謝でしょ、うん、じゃあこの感謝の気持ちを表すのにありがとうっていう言葉を使うんですけれども、
うん、
実はこのありがとうは漢字で書くとありがたし、
うんうん
うん、っていうことでですね、ありがたしとはめったにないとか奇跡という意味で仏教のお話から由来していると言われています。
へー、
うん、ありがたい、あんまりないみたいな。
ああ、
だからなんかめったにないとか奇跡、つまり奇跡だと思えるぐらい感謝しているからありがとうっていう風に言われていますっていうことなんですね。
あれよね、ベンビーさんをよくありがたかしっていうね、
あ、ありがたかし、
ありがたかしっていうね、
そうなの、
そう、ベンビーさん下の名前たかしさ、
うん、
だからあのありがたかしってよく言うよ。
あーはーはー、あ、いいね。
ギャグでね。
ありが、ありがたかし。そう。あ、なんか、じゃ、こっちとかけてるんだね。
そんな深く考えてるから。
すごい。
ありがたしとかけてるのかもしれないね。
うん、うん。ありがたい。あ、めったにないたかし。
うん。
ほうほうほう。奥が深い、深い。いや、
深めないで。
ということで、ベンビーさんのありがたかし今度見かけたらみんな。はあの時のっていう、
ちょくちょくやってるよ。
そう、本当になんで私分からなかったんだろう。じゃあね、のありがとうっていう言葉ね、すごくいい言葉だねなんだけど、じゃあそれを踏まえた上でありがとうの反対の意味はなんだか知ってますか？
え、ありがとうの反対、
うん、
ありがとう感謝でしょ、
うんうん、
感謝の反対って、
うん、
なんか詐欺すむみたいなやつ、
詐欺すむ、おうほうほう、
バカ野郎
そう、ね、なんかそんな系とかってなるさ。なんとなくなんか感謝だからなんかちょっと詐欺すんだりとか、
そうそうそう
そう、はもう嫌だとか、なんかそっち系かなと思ったら、うん、実はありがとうの元々の意味がめったにないこととか、
あ、そっか、
そういう意味だから、それを踏まえて、ありがとうの反対は当たり前、
へー
という意味になるよ
って、面白い、
うん、面白いよね。でも確かに当たり前にされるとちょっと嫌だなっていう時ってあるさ。
まあね、
うん、あ、なるほどなと思った。だけど逆にこっちが当たり前かなと思ってやってたけど、ありがとうって言われるとめっちゃ嬉しかったりとかさ、
嬉しいよね、
うんうん
うん、感謝はやっぱ伝えるのはいいよね。
そうよね、うん、なんかね、うん、だからこのありがとうのこの反対の意味で当たり前っていう言葉になった時に、
うん、
あ、なんかちょっと学んだ、
うん、
いろんなことを確かにって今日でちょっと思った。そうなのよ。だから今日はね、せっかくありがとうの日なので、
うん、
どうやって過ごしたらいいかと言いますと、もう口に出して、普段なかなか言えないありがとうを伝えていってあげるといいですよっていうことで、はい、このね、ご紹介されてましたので、ぜひ今日は勇気を出して、ありがとうと言ってみてください。
言ってみてもいいかもしれないね、うんうん、
なかなかちょっと照れくさくて言えなかったりとかもあるけどね。
そうなんよね、
うん、そうそうそう、もうやってもらえたらいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ということで今日は何の日、ありがとうの日を今日はご紹介させていただきました。
はい、
今日は何の日のコーナーでした。
はい、加藤ちゃんさんから、
うん、うんうん、
さっきのハッピー&テンクスっていうやつで反対語ね、
うん、
アンハッピー&ノーテンクスじゃないんだねって言ってる。
あ、確かにね、
ありがとうの反対の意味ね、
アンハッピー、あんまり嬉しくないみたいなね、ノーテンクス、あ、結構ですみたいなね。
じゃあなんか昔よりちょっと意味が変わってきてるのかもしれないね、このありがとうっていう意味ね。
なんか
めったにないとかだったかな。
そうそうそうそう、めったにないから嬉しくて感謝なんだろうね、
うん、凝縮されてんだよね、
うん、
あ、素晴らしい言葉だよね。
ねえ、もうなんかありがとうって言われて怒る人あんましいないもん。
いやいや、
万人に共通のね。
まあね、
うん、
間違いないよね。
そうそうそう、う
ん、嫌な人はあまりいないんじゃないかな、言われてね。
本当、今日ね、ありがとうの日なので、もういっぱい言いたいな。
誰に言う？
誰に言おうかな。まずはもうベタなところからだと、もう身内。
身内ね。
うん。そしてもうベタなところだと、おぜ、ありがとうね、なおちゃんね。
おお
おなおちゃん、いつもありがとうございます。
どういたしまして。
なんか確かに恥ずかしいね。ね、いろいろね、
うん、
考えるところあるかななんちゃって思っちゃったりね、
うん、メカさん、
はい、
いつもありがとう。
いえいえ、そんなもう
何このくだり、
何もうちょっとこれ照れる
ちょっと変な空気だから CM 行きましょう。
うん、そうね。はい、はい、じゃあいつも皆様ありがとうございます、今度聞いてくださって。
なんやねん、
海王堀ちゃんですが CM に行きまーす。
はい、今日の特典は学生時代です。
おーい、
CM です。
アルコール消毒も設置したし、仕切りも作った。あとはお客さんが安心できるウイルス対策、どうしたらいいかな。
あなたのお店を空間除菌、除菌脱臭機ターン&Kは独自の光触媒フィルターが空気中のウイルスをしっかり分解除去。店舗や施設を対象に初期費用0円でレンタルしています。レンタル料は月々税込み1570円。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-390-233、 またはネクシーズホームページまで。
はい、火曜おりちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。さあ、この時間はこのコーナー行ってみましょ う、
おう、
ラジオコント俳優への道
でしょ。
このコーナーはラジオコントのテーマをリスナーから募集して、うん、脚本演出出演をし、役者としての幅を広げようというコーナーとなっております。
はい、
はあ、一息でいった。
ああ、すごいすごい。
はい、
はい、
で先週はですね、
うん、
あ、自分が書くか。
そうそうそう、
自分が書いたね。
うん、
先週は、国分寺の加藤ちゃんさんからいただいたお題で、うん、なんで黙るを
うん、
お届けしました、はい。で、今週がですね、ややこしいですよ。ミーカーさんが、脚本を担当しまして、誰からだっけ、これ。
これは、博士さんからいただきましたお題ですね。は
い、博士さんからいただいたお題で、
はい。
直高の憂鬱。
うん。
ややこしいですね。僕は書いてません。
はい、私が書きました。
はい。ミーカーさんなりの僕の憂鬱を考えたということですよね。うん。うん、
はい。ということで、ね、
まあ行きましょうか。
うん。早速、お届けしたいと思います。タイトル。直高の憂鬱。
はあ、
なんでね、なんかあった？
いやいや、別に何かあったわけじゃないけど、なんとなくね。いや、やっぱなんかあったかも。
ん？
そう、僕は今久々に憂鬱である。それは、ミカさん、夢占いって信じる？
ああ、信じたり信じなかったりかな。なんかさ、夢って忘れること多いしさ、なんかさ、たまに覚えててもさ、検索するのとか忘れるってば。
はあ。
あ、でも、今日の夢は結構まだ覚えてるかも。インパクトあったし。
うん、何の夢見たの？
ワニに足噛まれる夢。
ミカさんも？
なおちゃんもなの？
おう、なんか、ワニに足噛まれるってなかなかないさ、
うん、
だから気になったからさ、
うん、
調べてみたわけ、
うんうん、
そしたらさ、上司や先輩から厳しく言及されることを警告しているって。
はぁ、なんで、ね、私たちなんかした？うっそー。え、なに？待って、ちゃんと検索してみよう。
ああ、二人して同じ夢を見るなんておかしい。
なおちゃん、ワニ何色だった？
まあ、薄茶色とかだったかな。
じゃあ大丈夫だはず。
え？
白いワニは幸運って。
あ、待って。白くはなかったよ。薄い茶色だよ。
うん。だから、薄いってことは、白混じってから薄くなってるはずだから、大丈夫だはず。
白混じって薄い茶色になってんの？
わからんけど、薄いから白も混じってるんじゃないの？
お、そうなの？
うん。
うん。そもそも、なんか普通のワニって何色ね？
そうだね。調べてみる。
それから僕たちは、ワニの色について調べ、真剣に語り合った。そして。
プルルルルルルルル。
はい。あ、もしもし。あ、はい。うん。ミカさんも一緒ですよ。え？すいません、ほんとすいませんでした。今から向かいます。
あ、なおちゃん、なんで？ なかった
？ミイカさんやばい、あと5分でオリちゃん始まる。
あ、
はい、はい、最後ちょっと笑ったでしょ、ふふってなったでしょ、
ちょいふふしちゃった、ちょいふふっとなっちゃいましたね、
なんやねん
すいません、
はい、ということで、はい、今週はミカさんが担当しました、直高の憂鬱をお届けしました、
はい、お届けしました、
デイジゾッとする、
嘘、
めっちゃゾッとするよいや、この状況だったらもうゾッとするよ、
やばいよね、
おど血の毛引くよもうはーんってなるよ、
あと5分、あと5分だからね、
いやどこにいるば食ったどこにいるばこうせよ、
これはね、一応ヒントは薄茶色だから白が混じってるっていうところがヒントね、う
ん、は、何、
白が混じってるってことは、
何、
白が混じってるってことはちょっと幸運もあるから、
あ、夢、
うん、
あ、違うんかい、
ちょっと幸運も入ってるから、
え、なんね、
あの割と近かったよっていう
なんかそのふわっとしてる
いっちゃうぜ、あのそんな感じ、
自分のオチの方が良くなかった今夢
夢、そうね一応ね、私のオチ的にはまあまあ大丈夫っていうねはい、そんな感じのお話でございましたワニの話
はい、それでですね、ツイキャス来てますね、うん、たけしさん、うんうん、序盤でも三川さん笑ってたねって、
あいや、あいや、ちょっと待って、私笑った
なんかバレてるよ、
あ、笑った笑った笑った、うん、そうそうそう、ちょっとね、
あれは
笑っちゃった、
わざと狙って、
あれはちょっと、
あ、わざとだな、
あ、狙って、ちょっとあれはね、狙ってみた、
本当か、
狙ってみた、
本当か、
忘れるってば、
怪しいな、
ははっつって、
怪しいな、
最後のやつはちょっと狙ってなかった、
うん、ガットちゃんさんから、うんうん、仲良しねって来てるよ
仲良し、うん、仲良しのコントだよねこれね、うん、
僕の言葉もうちょっと敬語寄りにした、多分普段の会話だよねこれ、
うんさあさあさあそんな感じ、
ミーカーちゃんのしかめ面っていうか眉間にシワと動きが楽しかったっていう
ありがとうございますちゃんと見えてたんだありがとうございます、やばいよね、だってさ、これでワニに足かまれてこんな夢って同じ夢だったらね、うん、絶対はは、
ちょっと怖いよね、
怖い
ね、何かが始まりそうな予感するな、うん
そうそうそう、ちなみに、うん、ちなみに夢占いとか信じる？
夢占い？ある程度はなんか見る。
あ、本当？
見るよ割と。
あ、本当？
でも、うん、信じてはいない。
あ、でも夢覚えてるタイプ？
覚えてる。割と覚えるタイプ。
はは。
あの結構ね、うん、なんか不思議な夢を見る傾向にあって、
うん、
なんか。そうなんだよ、ファンタジーなんだよ割と自分の夢、
うん、
空飛んでたりとか、
あ、なんか空飛んでる夢はこんなとかあるよね、
あるあるある、
うんうんうん、
なんあとはあのめちゃくちゃ僕、うん、あの高所恐怖症なんですけど、うん、高いところも本当に鉄塔とかに登って、
うんうん、
もう自分が怖いと分かってるのにもう登ってるんですよ、
うん、
なので登ってもうてっぺ
ん
まで行って、
うんうん、
こんなこのなんていうのこのコアラのマーチみたいになってて、
うん
抱きかかえてて
さ、なんか降りれんくなってから、
そうで、うん、降りれんってなってるわけ、うん、っていう夢とか
怖
で、あとまあこれは役者あるあるなんですけど、うん、本番近くなったら本番の夢見るんですよ、
あ、はいはいはい、
本番もうすぐ出番なのに、うん、まだ台本を持ってるとか、
うん、本番近く
セリフまだ覚えてみたいなね
しかもなんかさ、あれもない、なんか全然違うことを相手が喋ってるとか、
あーあるね、あるね、
いつ変わったのみたいな、
待ってこのセリフあったみたいな、
そうそうそうなんかみんな普通に進んでるけど、え、なんで自分だけわからないんだろうみたいなね、
もうあの夢本当にやめてほしい、
それは、ね、
でもこれなんかみんなあるあるなんだよね、
うんうん、これは私も見る、うんうん、
であと僕音響のお仕事もちょっとしてるんですけど、
うんうんうん、
曲が流れないとかってもうありますよ、
あ、押したのに流れないとか、
そうとか、うんうん、っていうのもある、
は
ぁ、めちゃくちゃゾッとして起きる、
いやー怖いね、これ責任感あるやつってそうだよね、怖いね、
プレッシャーなんだろうねきっとね、うん、なんていうのこの心理的なね、
うん、緊張感がねすごい続いてるんだはずよ、
本番前の夢は本当にやめてほしいな、ね、
不安になるよね、
だって舞台袖にいるのにさ、台本持ってまだセリフ覚えしてんだよしてもう出番だよみたいなね
なんでかな、昨日まで覚えてるのにね、うん、夢の中だったらまだ持ってるんだよね。
だからもう怖いさ、もう本当に
すごいちゃんと覚えてるんだね、
うん、カットちゃんさん、ワニ先生バイバイというオチじゃないんだね、
うん、なあこれはね、は
い、今月のお笑いライブでワニ先生は一時期バイバイですね。
あ、そっか、はい、そうだね、
ちょっと海外に行きますので、
うん、うん、
どこだったかな、なんかよく聞いたことある中東系だったけど、マレーシアかシンガポールかどっかだったけど、
あ、じゃあ本当にそっちの方なんだね、
海外に行きます、うん、はい、アリゾさんだ、こんにちは、
うん、こんにちは、
白以外のワニの夢はどうなるのか全くわからないのが独特
そうよ、はい、白いワニ以外のやつはちょっとね、
ミカ、はい、さんはそこまで考えてません、
うん、ちょっとね、白いワニ以外はね、もうぜひ、あのね、ワニの夢いろいろあるからちょっとね、そうそうそう。
ワニの夢見るってよっぽどだぜ。
私でもね、これさ、うん、このワニに足噛まれそうになった夢が見たわけ。
あ、マジリアルに。
そうそう。それで、ちょっとね、あ、これにしようってやった今回、実は。
いや、インスピレーションが夢なんだね。
そうだ、なんかそれもちょっと私も不思議な夢でから、うん、で、なんかこのメンバーが、私あんまり、私もファンタジー系だから大体いつも一人で出てくるんだけど夢、なんかこうみんな出てきてて、なんか車で移動してるわけ、
うんうん、
なんかどっかの公園か何かであるみたいな、うん、そしたらなんか夢の中で車で移動してる時に、なんかトミーが今日使う道具を忘れてきたかもしれないっていう話になったわけ。
ああ、実際でもありえるな。
で、そしたら私が、なんか、うん、あ、待って、私代わりになるものを持ってるはずって言って、夢の中で、何か分からんけど、うん、
はいはい、
で、私、じゃあ、お家まで取りに行きますって言って、取りに行ったわけさ。
うんうん、
で、なぜか向かった先が、事務所だったわけ。取りに行きますって言って、はいはい、で、事務所に着いたら、この事務所のところでなんか工事してて、うん、そこにワニがいたわけで、工事の人が柵やっててワニがいて、
うん、
で私、このワニこっちにいるけど大丈夫かなってめっちゃ夢の中で思ってるわけで、工事の人が、あ、ちょっとワニいるんで気をつけてくださいねって言いながら工事してるわけ。あ、でもなんか私がいなくなったらこのワニ逃げんかなって思ってるんだけど、ちょっと時間ないからとりあえずちょっと心配しながら、事務所に4階まで行って、うん、そしたらなんかひとみさんがいて、うん、めっちゃご飯作ってるわけ。
なんでか。
でめっちゃご飯作ってるんだけど、うん、で なんかご飯作ってて、うん、で知念さんと、うん、このマネージャーの知念さんとめっちゃ真剣な話しながらご飯作ってて、私なんか話しかけられなくて、どうしようって思ってる時ぐらいにひとみさんが気づいて、なんでって言って、下にワニがいてからって、なんで早く言わんって言われてる。で、一応、知念さんとひとみさんと下で降りてったら、もうワニがいなくなってて、めっちゃ、ってなる夢。ね？
次はもう、あれでいいんじゃない？ワニはどこから来たのでいいんじゃない？
そう
ね。マンボウはどこから来たのじゃなくて。ワニはどこから来たのでいいんじゃない？
本当にさ、そのワニ、あれ、起きた時にもう本当にすごい、もうワニ、このワニ待って、ちょっと足元みんな気をつけて、このワニいたら噛まれるよっていうのをびっくりしながらみんなで探すっていう夢で、トミーの小道具の話はここでもう終わった。
まあ、あれね、夢ならではだよ ね、
そうそうそう、
このグダグダ感というか、
そうそうそう、
はちゃめちゃ感ね。
でも起きた時とっても怖かって、踏んでたらどうしようとか。
いるかや。
この結構リアルだったわけ。ふざけてるけど。っていう夢から来た割に足噛まれた夢っていうね。はい、そうよ。
うん。加藤ちゃんさん。うん、よし、来週はワニはどこから来たの？
いいじゃん。ワニはどこから来た？
いや、これもね、ミーカさんに書いてほしいよ、どうせだったら。来週僕なんでね。
なおちゃんらしいワニの。
いやいや。ごめんだけど、ミーカさんみたいなファンタジー書けるやつさ。ワンマンショーでもそうだけどさ。ワンマンショーでね、うん、今、オゼで動画配信してるんですけど、
うんうん、
オリジナルのね、僕たちが実際に脚本とか、出演、演出とか全部やってるんですよ。うんうんうん、 で、あの、個人個人で一本動画作るっていう、うん、まあ、企画やってまして、
はい、
それで、あの、ミカさんが、ね、あの、かようおりちゃんで、あの、まあ、10ヶ月前
そうだね、もう6月ぐらいだったね。
もう1年前ぐらいかな、ね、うん、ぐらいにやった、あの、マンボはどこから来たのっていう ラジオコントの作品を、あの、紙芝居化してやるっていう。だから、もう、あの世界観は書けん。ごめんね。だからちょっと、このタイトルは辞退したいと思う。
何どこから来たの。いやいや。でもこれめっちゃ夢の中と思った。このワニどこ何って。もうさ、だからさ、それでその時調べたら結構いろいろ夢、意味が出てきて、一応ポジティブな意味が白いワニだった。
あ
そうそうそう。
へえ、他にワニ出てくる人いるんだね。
うん、いるいる。
すごいな。
だって、なんか動物園行ったとかでもないけど見るからね。いろんなシチュエーションのやつが載ってたから面白かったよ。
アニゾーさんから、夢も現実もファンタジーって聞いた。本当だよ。
本当だよ、もうね。もうね、夢の中では焦ってたけどね。
うん。
よっしゃ。
はい。今日夢じゃないですよ。
うん。今日のトークテーマは学生時代。
はい、メール行きましょうね。なおたかさん、みかちゃん、こんにちは。
はい、こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
加藤ちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。早速、
うん、
学生時代、
うん。
大学時代、1986年に、
うん、
ユニバーシアード、
うん、
国際学生競技大会が神戸市で開催されたんです、
うん。
体育会系の部活は海外からの選手に部活動を紹介させられたんだけど、させられたんだけど、
うん、
その活動の中で、加藤ちゃん剣道部は、
うん、
加藤ちゃんたち剣道部は、
うん、
三洋だったか、ケンウッドだったか、電気メーカーの名前が入ったウエストポーチを選手一人一人に渡していたんです。
うん、
今は崩壊したけど、当時はソビエト連邦、ソ連代表の選手たちは、深刻な物不足、
うん。
ウエストポーチも貴重だったみたいで、
うん、
変装しながら何度ももらいに来てました。かっこ笑。お二人はソ連のことを社会科で習ったりしたかしら、
うん、
ではでは放送ちばってね、ということで。いただきました。国際学生競技大会。そんなのがあったんだね。
うん。なんだろう、あれかな、あの、弁論大会みたいな感じなのかな。
ちょっと交流が入ってる感じなんだね。うん、普通の大会より。うんうん、ウエストポーチ。を渡していた、
記念品でってことだよね、
うんうん、
そっか、その時の社会情勢だったらきっとね、
もうあるかもね、
もしかしたらね、うん、
ソ連のこと社会科で習ったけど、
うん、
あんま覚えてないな、旧ソビエト連邦ってしか覚えてない、う
ん、なんかあれだよね、冷戦のところだよね、
あ、だったっけ、
うん、
な
ん
かあれ壁
あ、うん、あれはなんかドイツじゃなかった、ベルリンのやつ
だった、
うん、多分そうそうそうそう、ベルリンのやつ、なんかあともうちょっとで、なんか社会の先生に、あともうちょっとで地球が崩壊してたかもしれなかったんだよ、うん、みたいな、
ね、なんかあれよね、あの時計で表示してたんだよね、地球が滅亡するタイマーみたいなのがあって、
え、そうなの、
あ、なんかよく、
うん、
あれさ、
うんうんうん、
この要は核戦争が起きるからっつって、
うんうんうんうん、
あの今これぐらいの危険度ですっていうのを示すために、
うん、
あの要は なんていうのか、何時あと何分で終わりですみたいな、
うん、
要はっていう指標があったはずなんだよ、あれなんていうのかな、
うん、
あれなんていうのかな、ちょっと待って、ググる、
そう考えたら怖いね、
うん、もうデージだよね、
うん、
平和でよかった、で
も本当もうなんか それだけめっちゃ覚えてる、なんか、社会の先生が言ってた、
うん、
でもういいやって言って、
うん、
誰かがもうこの もう大統領とかがもう疲れちゃって、もういいよ、はい、みんな巻き込んで、もうはいって、その時ボタンを押してたら、もうみんないなかったよって言われたよ
ね、
うん、
その
時だったよね、お、アニゾーさんから、
うん、
ユニバーシアードは今もあるでしょ、国際的な大学生のオリンピックみたいなもの、
あるんだ
ってことは、あれか、やっぱりスポーツとか、そういうのを通して、みんなで、国際交流みたいな感じだったのかな。そっか、すごい。国際大会ね、国際大会。うん、
うん、出てきた。
お、出てきた。
ググったよ。ウィキペディアですね、うん。世界終末時計っていう
名前もすごい
やつがあって、これが指標になってたんだけど、
うん、
核戦争などによる人類の絶滅を午前0時として、
うん、
その週末までの残り時間を0時まであと何分何秒という形で指標、
うん、
象徴的に示すっていうやつですね。
へー、うん、
でそれで、このなんだっけ、旧ソビエト連邦の崩壊のやつが、
うん、
あ、ちょっと待ってよ、待って、書かれてないな。ソビエト連邦の崩壊により冷戦が終結した1991年の、
うん、
17分前が最も針が戻った時っていう、
うん、17分前、
うん、
あ、いえいえ、じゃあ本当にやばかったんだね。
しかもさ、うん、知らなかったな。
え、何？
これまで最も針が進んだのは、
うん、
イランとアメリカの関係が悪化し、
うん、
核戦争の危険性が高まった2020年及び2021年の100秒前。
はぁ、
最
近割と。
平和でよかったとか言ってる場合じゃないな。
そうだね。え、あの時、ちょっと待って。
早い。早い、早い、早い。このウィキペディア面白いですよ。何分前のやつが全部載ってて、
うん、
なんか、だから、この、なんでこうなった、こうなって、
うん、
残り何分ってなってるのか全部載ってるわけ。
うん、
面白いね、これ。
いやもうなんかみんな仲良くしよう。もうこれこそもう仲良くしてね。
100秒前ってことは、
うん、
1分が60秒だから62分。
1分40秒 2分いかないぐらいだもんね。
そうだね、1分40秒だね。
うん、
あげちゃびろ
い。よかった。
デージなってるさ。
もうね、平和に、
うん、
平和にね、していった方が一番だね。
うん、
そんな、こんな、ワニの噛まれる夢なんて見て、マンボウの話して。なおいや私のコントのなおちゃんとか、
うん、
ワニに噛まれてもう憂鬱してたからもうね、そんぐらいの平和さがいいね。
はい、ミカさんが一番平和です。うん、これだけは言える。
平和にね、もう行くのがね、
うん、平和のなんか何かになればいいと思うよ。
何
何かになればいいと思うよ。象徴じゃないけど、なんか
もう
箸じゃない、
もう
もうじゃないよや。はい、ということで一旦 CM 行きましょう。
はい、
CM でーす。
今日皆さんに紹介するウチナー愚痴はこちら。甘
くま、
これはあっちそしてこっちという意味を指します。例えばこういう時に使います。あと、俺のギターどこに置いた？
ギター、あれ甘、
あ、甘か、
甘
は。じゃあ俺のピックは？
ピック、あ、くまくまくま、
これ、またはこういう使い方もあります。あ、すいません、このマイクってどっからどこまで音拾います？
あ、これはね、
うん、
甘からクマ、
これいろいろと TPO に応じて使ってね。あとお酒をよく飲む人のことを沼とも言います。なんだか面白いね。まったね
はい、かよりちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。
はい、
なちゃんでーす。
みかでー
す。お願いします。
お願いします。
おーずもーす。
おーねずもーす。
沖縄大好きさんからこんにちは。
ま、かわいいな。ありがとうございます。こんにちは。
これなんかいいな。顔文字付きでね、まって
うちのにゃんこを今思い出した。猫そうやって出てくるよね、急に。
はい。で、加藤ちゃんさんから2通目が来てるんですよ。
あ、ありがとうございます。
2通目の国分寺の加藤ちゃんです。
はい。
ワンマンショー楽しかったです。
おー、ありがとうございます。
うん、ネタバレになるようだったら読み上げないで、目だけで読んでね。 まずは直隆さんの YouTuber チーム、
うん、
よかったな。あの姿は直隆さんがやってみたい男なの？そしてリエさんのお母さんがいい味、声だけ聞いてたらうどんちゃんかと思ってた。あとパンプキンさんが、あのうちのマネージャーですね、
うんうん、
パンプキンさんがご飯食べてみたいに言われて、ありがとうございますっておっしゃった時の声、
うん、
ありそうないい青年のトーンで可愛かったということで、
うん、
あともう一つ、
うんうん、
もう一つの直隆さんのお芝居、
うん、
シャツの中が見えそうで見えないのが気になりながら引き寄せられの公園で、あの後やっぱり差し違えて遊んでたのかしら、うん、ミカちゃんのマンボウの話本当に可愛い、
ありがとうございます。
紙芝居の最高の可愛さ、めいこちゃんも可愛いんでしょうね、お題採用嬉しかったです。
いや、ありがとうございます。こちらこそ。
マンボウの頭に可愛いリボン、ミカちゃんっぽくて可愛かった。あと日曜の YouTube 配信で梅干しの話をしていた時の、うん、キレ気味のヒープーさんにチャーミングで返すミカちゃん、ファンサービスありがとうございます。ワンマンションいっぱい見てもらえますように、配信のご成功おめでとうございます。
ありがとうございます。
直隆さんのツイッターのフォロワー数の増加もおめでとうございます。はい、ありがとうございます。加藤ちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。日曜日そんなこともあったね。
やったね、
あったね。はあ、あのね、もう YouTube 生配信って私、実は今回が、日曜日が初めてだった。
おー、うん、って言ってたね。
うん。あんな、ね、めっちゃ緊張したんだけど。
緊張した。緊張した。
びっくりした。いつも、みんなが生配信してるのを見てたよ。
うんうん、
私いつもね、この配信の時行けなかったりとかだったから、うんうんうん、見てたから、おー、なんか楽しそうと思って、
うん、
あ、今回行けるって言って行ったら、こんな感じなんだ。みんなすげえ。あったね。あったね。
いや、でもね、面白かったね。
面白かったね。
はい、アーカイブ、オリジンコーポレーションのチャンネルにね、YouTube チャンネルに載ってるのでね。
はい。
はい。ぜひ見てみてください。
ぜひぜひ見てください。
ミカさんが、ヒープさんにいじられてるところが見られます。
そういえば、梅干しのくだりあったなって思い出した。
あったからよ。
あったあった。
最後らへんだったよね。
うん。あのねって言って。普通に言われるっていう。ミカあのねって言って。あ、そうですねって言って。
はい。
やってたね。
はい。はい、ということでですね、今週の日曜日まで、
うん、
ワンマンショーを配信しております。
うんうん、
チケットが、ネットで、購入できますので、詳しくはオリジンコーポレーションのホームページをご覧になってください。
うん、はい、
全体で何分かな ?1 時間ないぐらいだよね。
1時間弱。
ぐらいだよね。
うん、うん、本当に。だいたい一作品が10分弱ぐらい。
10分弱。
のも、5分から10分ぐらいなので、
うん、
8作品だからもう1時間いかなかったんじゃないかな。
はい、それぐらいなのでね、うん、なんか、見やすいよね、多分。ちょくちょくね、見られるからね。
うんうんうん、
見やすくなってると思うので、
うん、
はい、ぜひ見てみてください。
ね、個性がね、
はい、
入り乱れだからね。
なんて、
うん、入り乱れ放題だからね。
いや、自分で言う。自分で言う。個性爆発してる人に。はい、
ね、みんなでみんな。
まあ確かにね、それ、本当にそれぞれの色が出てたね。うん、でちなみに僕の作品はですね、うん、YouTuber の役をやってたんですけど、
うん、
加藤ちゃんさんがさっきメールであったように、あれは僕がやりたい男っていうか、
うん、
そもそも歌を歌ってみたかったからっていうのから来ました。
う
ん、でも、コントチックでやりたいなっていうの、
うんうんうん、
欲張りセットでどうにか形にしたって感じですね。
いいじゃないですか。
はい、
面白かった。
ありがとうございます。ぜひね、ワンマンショー、うん、見てみてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。キャスバル兄さんからいただきました。
はい、
渋谷駅前からこんばんは。
お、こんばんは。
渋谷、
あ、都会。
渋谷ですよ。
めっちゃ都会だ。
あれ初めてさ、
うん、
高校のあれ、うん、2年生かの時、
うん、
修学旅行行った時に、
うんうん、
初めて渋谷のさ、
うん、
スクランブル交差点行ったのよ、うん、ボケじゃなくて、
うん、
ガチで、
うん、
何かの合戦かなと思った。これから何かが始まるんだろうなと思って。そう。っていうぐらい人が多いし、
うん、
青になったらさ、信号が、歩行者の方が青になったら、
うん、
めっちゃ入り乱れるさ、バーって。
うんうんうんうん、
本当に、戦国の何か、 なんか合戦なのかなっていう。バカだから、もうバカな時代だから、もう本当にそう思ってたわけ。もう。
よし、今から、この、四隅に分かれて、せーの、あ
そうそうそうそう。なんか、何かが始まるんかと思ったわけ、本当に。
どこチームに自分たちは所属すればいいんだって。そう
そうそうここ側でいいのかなみたいな。平日の昼間からすごい祭りやってるな、みたいな感じだったわけ。
そうだよね。初めて、私も行った時はそうだった。うん、お祭りみたいだった、本当に。うん。
キャスバル兄さんは都民だということで。はい。
あじゃあ都会っ子だ。
都会の、シティボーイだね、うん。シティボーイだよ。うん。ということでね、今日全然テーマできてないね。
学生時代。そうよ。今日は学生時代っていうことで。
ああ、休具しかしの俺さんかな。
俺さん。
ミカ、お風呂入ってもね。
待って。
待って。
待って待って。あと5分待って。
入ってきて、お風呂入ってくるって何ね。
待って待って。俺さん。
だからよ。もう、あと5分で終わるよ。
あと5分待ってからお風呂入ってね。
ミカさんは学生時代どんな人だったんですか？
学生時代はね、本当に小中高とともに、私あんまりなんていうのかな、中高とかは特になんだけど、本当に超恥ずかしがり屋だったわけ。
はいはいはい。
超もう恥ずかしくて、なんか、だけど、なんか本当にクラスにいるおとなしめの女子。
なるほど。
なんだけど、中身は中学生さ、うん。だから、一言で言うと、地味に言うこと聞かない子。
ちょっといたなぁ。
一言で、あれよとかやらないよ。
わかるよ。
やらないけど、はいって言って、怒られるタイプ。なんかやって。
さらっと反抗するタイプね。
うんとね、その時にははいって言うんだよ。うん、だけど、あ、わかりましたって言って、ちょっと、水遊びして怒られるとか。そんなだったかな。
多感な時期だね。
多感な時期だったとか、掃除ちゃんとやらないとダメだよ。わかりました。じゃあ行ってきますって言って、向かってる途中に、なんか、鬼ごっこやろうって言われて遊んで、呼ばれて怒られるとか。そんなだった。お前も混じってたんだな、地味にな、みたいな。そういう感じの子。
ね、
そうよ。だから目立っては怒られなかったかな。
ああ、そうなんだ。僕は小学校時代はもう、通知表があるじゃないですか。
うんうん、
もう、6年間ずっと同じこと書かれてた。
何
素直な子ですって書いて
た。社長とさ。
でも、これが悪く作用した時もあって、
うん、
本当に全ての言葉を真に受けるタイプだったから、先生からこうしなさいって言われたら、100% 守るわけ。
うんうんうん、
でも友達から、あれこうだったらしいぜって言ったらそっちに行っちゃうわけ。
あはあ、はあ、全部信じちゃうんだ。
そうで友達の言ってる悪い方向に向かっちゃうみたいな。まっすぐすぎたんだよ。
まっすぐすぎた。
直角しか進めない。まっすぐでしか進めない。
学生のね。あ面白い。でもね、学生ってそんなだよね。うん、でなんかしかも大人になったらいろいろと深く考えて先にできなかったりするけど、
う
ん、
そうそうそう
子供ってノリと勢いでできるからいいよね。そう
割と見切り発車のところあるよね。
そう、うん、でいっぱい怒られたし、うん
あとはもう学生時代スポーツかな。
あバスケやってたって言ってたしね。
バスケットの前は水泳もやってましたね。
はあ、うん
で結構それがもうメインでやってて、でも本当にさっきね、最初の辺も言ったけど、全然勉強はしてなかったですね。本当に勉強してないね。
まあね、学生らしいね、感じでね。
でも文系は割と得意だった。
うん、社会とかそういう、ね。
理系は逆に苦手だったんだけど、
うん、
なんかね、なんか好きだったんだろうね、多分。
なんか歴史とかね、好きな子いるしね。
歴史も好きだし、国語とか、なんか語学的なものは結構好きだったかな。はい、という感じでしたね。
面白い。あ、俺さんから、ミーカー、悪党だったんだね。ナオタカは素直なんだね。ちょっとね、やりにくかった。
1ミリも心に思ってないコメントだね。
私はね、本当に、自分が学校で働くようになって、私みたいなタイプめんどくせえと思ったわ。先生ごめんつって。
先生の立場からしたらね。
あいつめんどくさかった。
こいつね。しれっと反省してる、じらしてるけど悪党だなみたいなね。
また絶対やる。もうね、大人になったから先生ごめんなさいって思ったね。本当に。 私めんどくせえなみたいな。
確かに。はい、ということでですね、うん、もうあっという間のもう1時間ですね、うん、早いね、
ね、う
ん、
あっという間にもう1時間経ちました、
はい、先にミカさん来週の、うん、トークテーマお願いしていいですか。
はい、じゃあ来週のトークテーマはおすすめ家電でいきたいと思います。
おすすめの家電ですね、
う
ん、
もうねこのシーズンですから、
はい、
も
う新生活始まるからね、うん、
どんな感じなのかね、はい、あのおすすめのやつとかお気に入りのやつとか欲しいものとかでもいいかな。教えてもらえたらなと思います。
はい、ということでもうラジオコントのお題決めました、う
ん、はい、
はい、
何する？
これにします。国分寺の加藤ちゃんさんからいただきました。あ、ワニはどこから来たの。
イエーイ。
やるんかいっていうやつよね。結局やるんかいっていうね。
ワニはどこから来たの。
はい、ということでそれでいきたいと思います。
はい、
はい、ということで1時間ありがとうございました。
はい、
はい、お相手は劇団音声の渡嘉敷直隆と
劇団音声前城美香でした。
それではまた来週、バイバーイ。
バイバーイ。